アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2510回4月13日です。Apple ファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週のオープニングテーマは今すぐ自分の iPhone を捨てるとしたら何と交換です。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。 iPad mini に集約してしまおうという考え方もあるかもしれませんね。電話ほとんどしませんし LINE が使えればいいので。でも夏場の服にポケット入りづらいなと、どうしようかな。三浦です。
スミーレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミーレです。お金儲け大好きシリーズでございます。皆さんこういうこと一度は言ってみたいと思うんですよ。5000兆円欲しい。今日もよろしくお願いします。
ギガ人にあった記事です。アップルが600人以上の従業員を解雇、マイクロ LED ディスプレイと自動運転車開発チームのメンバーがメイン化という記事が出ていました。600人以上の従業員が解雇されたということで、アメリカで複数のメディアがそれを報じています。ここでは三浦さんとスミレさんに入っていただいてます。
はい、
今週は春さんがお休みなんでこの3人でずっとやってきてるんですが、600人ですか。困りましたね。
そうですね、
一気にですね。で、
失業手当の受付がむちゃくちゃ混みますね。そんなこと心配する間にっていう、怒られます。すいません。これはだいぶ部署移動をやった上で、それでもやっぱり本人さんの意見もあったんでしょうけど、ので解雇になったということらしい、
ね。なるほど。
自動車開発をマイクロ LED ディスプレイの開発のメンバー全員をポーンとこう、アイキミラーもいらないってしたわけではない。車の計画、プロジェクトタイタンに関わってた従業員の総数は2000人以上とも言われてると。LED の方はちょっと人数わかんないですけどね。まあ、それ、ひらの調整した上でっていうことだったらしいです。マイクロ LED はまだまだ計画なくなっても、またこの後あるかもしれないですけど、車はもうとりあえずやめようかいう話でしょ。
まあそうですね。
なんか他の記事で見てるとね、信憑性高くないんですけど、次はロボットに手出すんちゃうかと。ボストンダイナミクスみたいな、あの人型とか犬型のね。
メカクックさんとかが登場する可能性があるわけですね。
何だっけメカクックさんって。
適当に今言っただけですけど。
ダメ。まあ今料理するロボットいますよね。
ああ。
要はイベントなんか出てくるじゃないですか。鉄板焼けみたいなするのがソフトクリーム
作るの。そうですね。私わかんないんですけど。
展示会なんでやって出てきますよ。まあでもそんなロボットよりは、ボストンダイナミクスがやってるのって本当に人がやってることをロボットで置き換えようとしてる部分でやってますよね、あれ。
そうですね。
代わりにやってもらうと思ったら人の形であるのが一番ベストやと。いうことなんでしょうけど、
ね。テスラも人型ロボット今作ってますよね。
あれでも最初フェイクの動画が出たのでちょっとみんな混乱したんですよね。
少し前に衣類を折りたたむロボットとか実演してたりしたので、少しずつですけれども開発は進んでいるんだなというと。
僕は犬型ロボット作ってくれたらすぐ買うね。アップルドックとか出してくれ
る、
ね。
20億円ぐらい。
あ、いやいやいや、ごめんごめんごめん。そんな値段では、それは買わないけど。それは無理だけど。番犬兼癒しとして、それとなんだっけな、わざわざ2カ所ぐらいにウェブカムつけて防犯カメラつけるのも面倒なので、その、ワンコに任したいなっていう。
なるほど、
はい。喜んで買いたいなと思います。はい。
微妙なとこなんですよね、生き物とロボット。でね。
若干嫌だなと思う人もいらっしゃるとは思いますのでね。
先日プライベートでラボットっていう家庭用のロボットがあって、それのまあショールームを見に行くでお話を伺ったりする機会あったんですけれども、 はい、そのラボットっていうのは完全に架空の生き物の形になってるんですよね、はい、ポケモンとかいうのイメージしていただけるといいと思うんですけど、うん、案内してくれた方がおっしゃるには現実の生き物を真似てしまうと抵抗感を感じたりとか、
はいはいはいはい、
拒否感を感じる方がいらっしゃるので、あえて全く現実の動物とは似ても似つかない形にしたんだっていうふうにおっしゃってて、可愛らしい丸っこいデザインになってるんですよね。
LOVOT で検索してみてください。ラボットっていうのが見つかりますけど、大阪の難波に高島屋があって、はい、そこの地下1階にロボットコーナーってあるんですよ。
はい、はい、はいはい。
コンテのロボットみんな集まって展示されてるんですよ。はい、実際、まああんまりベタベタ触ったらあかんないけど、そこそこ、こう。そこにこれいるんですよ。はい、ラボットいるんですよ。
うん。
で、だからたまに見るんですよ、私、これ。うんうん、
目の部分が一台一台全く違うデザインなんですよね。一つとして同じものがないっていう。
え、ほんまに？
そういう設定になってるそうで。だから本当に工場から出荷されて、そのオーナーさんの家に届いたものがもう唯一無二のものになるっていう、そこまで考えて作ってるみたいにおっしゃってましたね。
下、タイヤなんですよね、これ。
1センチぐらいの段差だったら乗り越えられると。これもしかするとワンボタンの声で話したかもしれないんですけど、体温があるんですよ、このロボット。
ああ、みたいですね、これね。
で、ほんのりあったかい感じの温度なんですけど、熱源が中の CPU とかの発熱を循環させて使ってると。なので、まあ考えたなぁなんてちょっと思ったんですけどね。
夏場はオーバーヒートだぞ。
いやいや、ちゃんとエアコン効かせましょうよ。
そんな言うたら。三浦さん、本体一括価格49万8800円ですよ。
おー、はい、さすが、やっぱこの、そのぐらいかかっちゃうんですね。
はい、月々2万365円からって感じ。
そうですね。はい、
月々、それは買わずにサブしたらってこと？
分割払いですね。あと、分割払いとは別に、アップルケアみたいな感じの保証プランもついてて、
はい、
それも、はいはいはい、まあ入らないとメンテナンスを安く受けられないとか、そういう感じで。
うん、ちなみにこれはよくあるこういうロボット系、癒しロボット系でよくある、通信しないと全機能使えないとか、アイボもそうじゃん。
これもネットワークにつなぐことが前提ではありますね。う
ん、前提なのね。はいはい。でもそこの毎月の通信費とかシステム利用料みたいなものはかかる？
そのサブスクに入っている
。入っている。なるほどね、と。多分アップルもこんなもし出すとしたらそうなるよねと、アップルワンに含めてくれるかなとかっていうふうに考えながら今聞いてました。
アップルワンに、アップルワンに含めてほしいワンとか言うんかなって思った。そうそう。
すいません、そこまでイメージ申し訳ございません。
アイロボットっていう名前に出すんですよ。
人間はロボットとは一緒には過ごせないですよ、きっと。
そう？
うん、心臓人間キャシャン見すぎたせい。それまで命令聞くロボットやったんが、いっぺんに反逆して人間を殺戮する集団になってしまうっていう作品ですけどね、あれは。はい。はい、未だに不思議なんが、ちょっと前で昭和のそういうドラマとかで、中人が入ってるロボットですよ。はい、ロボットの手で、こう、誰かが出てくるんですよ、うん、こう、キャラクターとして。うん、子供たちが、うん、わあ、本物のロボットみたいだって言うんですよ、はい、それ見て。本物ってどこにおんねんって思って、その時代に。
はいはいはい。
いないでしょ？その時代、人型のロボット。
そんな動きするロボットはいないですね。そ
うね、中人入ってるんやけど、一応ドラマの中では本物ってことになってるわけじゃないですか。うん、実際にはスタジオで中人間入ってロボットのふりしてるだけ、
ね。僕がアトム役の誰それですって、うん、そういう感じですよね。
違うね。あれは鉄腕アトム。本物ロボット誰が見たことあるんだろうなっていうのは、強い疑問に思ってて、いや。重箱の隅ですいません。ロボットの声もできるでしょうか。これはスミレさんが書かれた記事ですけども、アスキーにあった記事で、iPhone で日本語のリアルタイム文字起こしができる Whisper AX という記事が出てまして、Open AI の音声認識 AI の Whisper を利用した文字起こしアプリの名前です。Whisper AX っていうんですね。でこれのベータ版が公開されているとのことでした。ベータ版で公開で対応機種は iPhone、Apple Silicon 搭載 Mac で Apple Watch シリーズ9と Ultra 2。テスト環境提供アプリテストフライトから使用可能ということね。
はい、まあ、今言ったようにテストフライトっていうのは、まあ、初めて聞く方向けに説明すると、いわゆるベータ版とかそういう一般公開する前の段階のアプリをテストするために Apple が提供しているアプリなんですよね。はい、で まあ、このテストフライトのアプリからテスト版のいろんなアプリをダウンロードして自分の端末で実際に試してみることができると。ただ、これ記事にも書いてるんですけれども、あくまで正式版になる前のアプリなんで、まあ、バグとかそういうので、最悪端末がぶっ壊れるとか可能性もなきにしあらずなので、一般の方は正式版が出るまで手は出さない方がいいかなというふうには注意喚起だけは先にしておきます。はいはいはい、
アプリ上ではバージョン違いの AI モデルが複数用意されてるということなんで、その都度こう自分でダウンロードして、それ自分の具合にいいようなどれかなってこう選んでいく感じなんですかね。
このテスト版の WhisperX っていうアプリを起動させると、いろんなモデルを選ぶ画面が出てくるんで、その中から自分の用途に合わせて、サイズの大きいもの、小さいものとか、いろいろあるんで、好きなものを選んでダウンロードして、で、それをダウンロードが終わった後、実際にアプリの中にロードすると、書き起こし機能が使えるよう仕組みですね。
スミレさん、実際試したとき、954MB と最も大きな AI モデルやってみたと。
Whisper Large V3 Turbo っていうモデルを使ったんですけれども、はい、これが一番性能が良かったんですよね。他のも試したんですけど、はい、他のやつだと日本語をうまく認識できなかったりしたので、現状日本語での書き起こしとして使うには、この一番大きな Whisper Large V3 Turbo っていうモデルじゃないとダメかなというところでしたね。
V3 でターボです。
そうですね。腰にファンが3つぐらいついてそうなお名前してますよね。
他のサービスと比較して極端に早いわけではないが、この4月現在の技術としては旧大点と言えるレベルと。ぼちぼちこう表示していく感じ、
まあ、ちょっと遅れるかなっていうところですね。私の場合はこれ実際に試すにあたって、まあ著作権のある文章を読んじゃうとまずいんで、青空文庫で、我が輩は猫であるを開いて、それを自分で読んで試してみたんですけれども、はい、ところどころ漢字を同じ発音の別の漢字で当ててしまったりとかミスはあったんですけれども、全体としては精度はそこまで悪くないかなと。無料でこれだったら十分でしょうという感じでしたね。
どのぐらいのスピードで読み上げたんですか？
厳密に測定はしてないですけど、まあ、テレビのアナウンサーの速度ぐらいでイメージしていただければ多分大丈夫かなと。
今スミルさんが話されてるよりも少し遅いぐらいで話されてる感じですかね。
はい、そんな感じですね。
なるほどなるほど。あ、ありがとうございます。
オフラインで動くので一度モデルをダウンロードしてしまえば、なので実際にこれ試した時にもオフライン状態にして iPhone の中でこの AI モデルを動作させて動かしてるんですけれども、それでこの動作速度だったんでもう全然ありかなというところで、注意が必要なのが。言語モデルをダウンロードした後、実際に使うときにロードっていう操作をしないといけないんですけど、このロードの段階ではネットにつながってないとダメなんですよね。モデルがちゃんと起動して読み取りができるようになった段階からオフラインでも OK になるんで、まだちょっといつでもオフラインで OK っていうわけにはなってないんですけれども。
これ、将来は翻訳するとこまで行ったりとか、そういうのは
一応翻訳もできるんですよ、これ。
はい、あ、もう今できるんですか？
ただまあ、これはちょっと私の方で翻訳のところまでは試さなかったんですけれども、そうなんですよ。やっぱり、どの程度正確に翻訳してるかっていうのが私も、英語があんまりよくわからないんで、間違ってしまうといけないので、はい、あえてそこは試さなかったんですけど、一応まあ翻訳もできなくはないという感じです。
単純に YouTube で字幕出へん外国語の方が来た時に、このアプリ使って、喋ってるのが日本語にリアルタイムでできたらいいな。
そうですね。そうすると便利ですね。
思ったんですよ。
厳密に数字見てなかったんで感覚になってしまうんですけども、はい、オフラインで使ってても割とバッテリーは食いますね。
ああ、そうですか。
いろんなこと試して、記事に書いてないようなことなんかもいろいろ試したりした上でバッテリー消費だったんで、普段使いだったらもう少し少なくはなるんだろうとは思うんですけど、はい、iPhone の上で AI のモデルを動作させてるってことで、バッテリーをどうしても食ってしまう部分はあるのかなと。
これベータ版ということですから、正式リリースってもうちょっと先だと思うんですけど、はい、またサブスクとかそういう感じなんですかね。
ちょっとそこまではわからないですね。はい。
わからないですか。
うん。
ただ対抗版もたくさん出てくるでしょうからね。
そうですね。
差別化するためにもなんかサブスクは0円とか。
それサブスクじゃないじゃないですか。
私希望で言うて。
オフラインで動いてくれるのと iPhone 単体で動いてくれるんで、電波が通りづらい場所とか、機密性の高い会話をするときとか、そういうときなんかにはありがたいものではあるかなとは思いますね。
うーん、
今オフィシャルページって利用可能な言語っていうのを見ましてね、 はい、ヨーロッパの言葉とか、日本語、中国語、この辺はまあいいのしても、ハンガリー語、スロバキア語、マレー語とか、一般にあんまり日本に話せる人が周りにいない言葉も結構あったりするから、はい、これはやっぱ翻訳できるとありがたいやろうなと思いましたね。はい。ビジョン OS 対応もするんですか、これ。英語、アメリカって書いてある。
ちょっとそこまでは見てなかったんですけど。
必要なプラットフォームの中にもビジョン OS アプリっていう書いてあったりしますよ。はい、気になる方はオフィシャルページからステップ1、2でテストフライト入手、ベータ版参加するというやり方で試します。
ただまあさっきも言ったようにあくまでベータ版なんで、はい、最悪 iPhone が壊れる可能性もある、はい、iPhone とかまあ入れた端末が壊れたりする可能性もあるので、その辺も考慮して自己責任でお願いしますということで。
みんな入れてやんって。そうそうそう。みんなね、何が何でも
いい。いやいや、そうすると山村さんのところにたくさんあの請求書が届くかもしれないですよ。
知らない、知らない。さあ、今週のビジョンプロ話ですよ。
うん、
この間また前にもご紹介しました AR おじさんって方の X のポストを見てましたら、Apple がパブリックベータ版としてスペシャルペルソナズをリリースしました。ついにペルソナが真の 3D アバターとして Apple ビジョンプロ上で表示されるようになった。これまでは窓の向こう側にいるような見た目で、まだ平面感が拭えなかったが、ということで。ビジョンプロのデモで見たことあったと思いますけど、アバターがこう出てきて会話するっていう、そのアバターが 3D のリアルな感じで、
ほう。
目の前に登場するというんですね。
はい。
ですから自分のアバターも向こうでそうやって表示されてるんですが、まあ、ロードトゥ VR っていう方のね、投稿された動画を元にエクスポストされてましたが、ホワイトボードみたいなのを間に挟んで二人の男女がこう説明、会話してる動画ですね。うん、三浦さん、これオンラインでミーティングよくされてたら、ここまで行ったらもう全然別世界でできるんですか？うん、
確かに、このホワイトボードが目の前にドンとあって、そこに資料が載ってるわけじゃないですか。
うん、はいはいはい。
で、普通のオンライン会議だとその画面しか見えなくて、下の方に小さい人の顔がこう喋ってる顔があるみたいな感じでしょ？そうすると、どこ指してるのかって、マウスの位置でしか、認識できないんですよね。そうすると臨場感もないし、そのマウスをそこに刺してない人もいるので、ようわからんみたいなことも多々あるんですけど、これだと誰がどの写真を指さして何を説明してるかっていうのは明確なので、
そうです。
あと、今オンラインも慣れてきちゃって、顔出す人皆無なんですよね、うちね。
ああ、なるほどね。
はい、そういう意味では、ちゃんとビジョンプロつけて、3D アバターになってるけども、その本人が目の前でこちらを向いて喋ってくれて、で、こっちを見てくださいって言うと、
はい、
そちらを向いて資料をさせてくれる。
うん、
これはなかなか本当にいい雰囲気で打ち合わせできて、あとやっぱり人の目見て喋るっていうのがやっぱり人間一番会話も弾むので、
はいはい、
いいなと思いますね。
これ映像に出てきてるホワイトボードのアプリってこれフリーボードですかね、もしかして。
うん、ぽいですね。写真をどんどん動かしておいてなんかしてますもんね。
下の謎のインターフェースが、
そうですね、
ホワイトボードのあの機能なのかっていうのはわかんないけど、まあビジョンプロ用にカスタマイズされてるかもしれない、
ね、かもしれませんね。
ね、
うん、まあ。これふっと見てて思ったのが、学校の遠隔授業とかにも技術的には応用ができるよなぁと思って、まあコストがかかっちゃうんで、さすがにすぐにとはいかないでしょうけど。
今ここ我々が見てる、ね、デモの動画で、男の人と女の人、それぞれかなり自分にリアルに似せた 3D アバターやと思うんですよ、はい、これ。
うん、うん。
ビジョンプロでそういうのを作る機能がありましたよね。はい、
うんうん。
だいぶ龍が如くのことから考えたら、だいぶそう雰囲気違ってるじゃないですか。龍が如くがわからんっていう人のために、最初のビジョンプロのデモの時のアバターの作った絵が、なんか龍が如くっていうゲームに出てくるキャラクターと似てるっていう人がおったから、それで私面白いことそれ言ってるんやけど、今回のこのアバターはそうではないでしょ？もうかなりいい感じにリアルじゃないですか。
そうですね。
うん。
でも、皆さんさっきおっしゃったように、日本のオンラインのミーティングやと顔出さない人がいる。多くいる。それは、髪の毛がまだ起き立ててボサボサやったりとか、
うん、
コンタクトレンズしてないから今メガネやとか、まあ、そういうの見られたくないなっていう人がいるかもしれないけど、はい、こういうアバターやったら、OK ですよね。
と思うんですけどね、うんうん。うん、そう。出やすくなるんではないかなと思います。
うん。
アバターでおしゃれを楽しむみたいな絵が出たりとか、逆にアバターむちゃくちゃ持ってて、お前誰だよみたいになってる人がいたりするかもしれないし。
そこなんですよ。
最終的にアバターの作り方のマナーとかそういうことを言い出す人が出てくるんだろうなという。
はいはいはいはい。なるほどね。
多分どっかでね、誰かが本書いてるんやろうと思うんですけど、私は探せないだけなんですけど、ユースリム配信やってる頃からずっと思ってることがあって、
はい、
ツイキャスなんかもそうですけど、ツイキャスでサングラスかけて、マスクして出てくる人ね。はいはい、それ、あなた顔わからないんやから出なくてもいいでしょってこっちは思うんやけど、うん、いや、その人はそれでアピールして喋れないわけですよ。
うん
と、うん、いうことは、人間の中には、自分の正体は知られたくないけど、自分そのものは見られたい。という欲求がきっとあるんやろうなと。
うん
うん、
まあ、覆面レスラーみたいな感じですよ、はいはい、きっと。
ああ、まあそうかもしれん。うん、で、その、実体は見られたいけど、アイデンティティは知られたくない。
うん、
こういうアバターが出てくると、ミーティングとか見て、実際終わったら全然別人やったとか、いうことも将来起きかねないなと。
そうね、
まあ、今でも現実に X とかの SNS でのアカウントのアイコン見て、こんな感じの人かなとか想像してて、オフ会で会ってみたら全然違ったみたいな、そういうね、笑い話もあったりしますからね。
うん、
まあ、私は常にマックを被ってるわけじゃないけどね。
そうね、うん。今朝方テレビ見てたら、毎週やってる旅行番組で、はい、その辺のお店に入って、こんな新しいもの出ましたっていう食べ物を紹介してたんですよ。
はい、
で、そこのあの店長さんが出てきて、こんな新しい開発して、はい、こんな美味しいケーキを作りましたって言ってるんですけど、ほとんどの人がやっぱりお店も売りたいし、はい、ちゃんとその人となりも見せたいから、はい、マスクとかもせずに綺麗に着飾った感じで店長さん出るんですけど、はい、今日は、はい、店長さん出てるんですよ。はい、出てるんだけど、はい、マスクをしてたんですよ、うん、ずっと。
うん。
あれね、ちょっとなんか、今時ずっと、こう、アピールしなきゃいけないのに、マスク、なんだろうな、と思ったんですよ。でも、やっぱり、何かしの理由で、口まで見せたくないっていうのが働いたのかなと。はい、そこ、それになんか近いものを先ほどの話が、なんか感じましたね。アピールはしたいんだけども、全部は見せたくないっていう人もいらっしゃるんだな、というふうに感じました。
iPhone マニアさんの方の記事で、あんまりこれは深掘りしませんが、Apple TV Plus、IMDB で高評価ナンバーワン、市場シェア率は競合に及ばず 8% という記事がありまして、IMDB が何かっていうと、あの映画批評サイトです、はい。海外の映画情報をインターネットで検索していると、時々この IMDB が出てきて、まあ英語のページなんですけど、英語のタイトル、監督、役者さんね、の評価みたいな。だいたい、もう、かなり古い映画から先のまでだいぶ網羅してるんですけどね。で、ここで、ストリーミングサービスとして Apple TV Plus は、最も評価の高いものだと言うんですね。はい、いやいやとか言うとわかんないけど、あの、え、そんな評価得てんの
Apple TV Plus は。私の評価高すぎみたいな。
いやいやいや、古いな、それも。ただ、Apple TV Plus の米国におけるシェア率は伸びているものの、依然として主要な競合他社には遅れをとってます。
コンテンツの数とかもありますし、動画配信サービスに限らずですけど、良いものが高いシェアを取れるとは限らないわけじゃないですか、世の中。
まあね。
まあ、Apple TV Plus にはぜひ頑張っていただきたいな、なんて、利用期間が終わって、あの、継続しなかった私が言うんだけど。しかも無料期間の時に、せめて一回は何か見ようと思ってて、結局見なかったんですよね。もったいないことしちゃったなと思ったんですけど。
内容はね、ほんといろいろ種類が増えてきて、これ見れば面白いんだろうなと思えるんですけど、いかんせん Amazon プライムとかに別に入ってるので、うん、どうしても面白そうなのが、あの自分に合いそうなものがそっちに多くて、うん、そっちばっかり見てると、そうそう、プライムの方が多くて、そっち時間取られると、うん、面白そうなんだけど、次見ようっていうのは後回しするから、いつまで経っても見ないみたいなところがついてますね。うん、ただ、本当にいっぱい増えてますね、今、新しいコンテンツがね。あの SF ものから、戦争、はい、あの時代もの、ナポレオンとかね、映画にも出てるようなものも、うん、あの、Apple TV で見れますので、うん、見れば面白いんだと思います。
ニューロマンサーも、一生懸命今読んでますけど。
はいはい。
映画想像しにくい。もう。
ああ、そう。
調べたんですけどね、はい。ニューロマンサーっていう小説が書かれて世に出たのは、
うん。
ブレードランナー。
はいはいはい。
ブレードランナーのすぐ後なんですって。ブレードランナーの方が先だったんですって。私的にブレードランナーがニューロマンサーの小説の影響を受けて、ああいう映画を作られたんやったら反対やったんですね。うん、だからあの、ニューロマンサー自体、ああいう話は、なんぼ SF 好きな人でもね、受けが良くなかったらしいんですよ。うんはい、それまで。ところが、あの、ああいうブレードランナーいう映画が世の中出て受けたことによって、SF 好きもそうやし、一般の人にもああいう話のものがね、すぐ受け入れられた。
うん、
そうなんですよ。ただニューロマンサーの話の表現とかが日本語訳によくありがちなあの、うん、それってどんな状況なんっていう表現が全然イメージできへんかったりするんですよ。これ映像化したらもっとああそういうことかとかいうのがね
はいはいはい
わかるんかなと思ってブレードランナーと広角機動隊とマトリックスから得た情報をもとに一生懸命小説をイメージしてますはい
ベースボールの、一部、うん、はいはいはい、やってるので、まあ、大谷さんの最新情報をこれで、ね、綺麗な画像で見たいという人も、引き継ぎられるかもしれない。
まあ、あともう一つは、ソフトウェアアンテナさんの方でも出てたんで、iOS や iPadOS でゲームのエミュレーターが許可されるようになるかも、という記事がありましたが、Apple Insider の元の記事で、Apple Store のルールが変更されて、iPhone や iPad でゲームのエミュレーターが許可される可能性が出てきたことが分かりました。外部コードを実行するアプリが長く禁止されており、このルールによってゲーム機のエミュレーターが事実上禁止されてました。ところが、ガイドライン 4.7 でこれが変更されて、今後、こんなタイプのアプリが許可される可能性が出てきました。バイナリーに組み込まれていないソフトウェアを実行することが許可されて、アップルは実行可能なものを具体的なものとして、レトロゲーム機のエミュレーターアプリを例示しているというんですね。確かにその一文が、英文と日本語文があって、ミニアプリ、ミニゲーム、ストリームゲームってあって、ゲームエミュレーターってちゃんと書いてあるんです
よ。なるほど。
例示してるんだ。
一番アップルがやったらあかんって言ってきたもんやと思ってた。
そんな気しますけどね。うん。
でも、エミュレーターって言うからには、なんかのゲームのロム持ってきてやるのが普通のこと多いんやけど。まあ、
そうですね。
それ、まさか、アップルアーケードにあるゲームを持ってきて、ああいうエミュレーターですとか言うんじゃないでしょうね。
それはさすがに。ないでしょ。
言えんよね。生だとそれ
は
言えんよね。
それは。
もともとロムの著作権なり持ってる会社さんと、ちゃんと契約して、そのロムのデータをこっちに持って、その1ゲームなんぼで売るんか知らんけど、するんかなって。
それでも売るときにアップルさんにおいくら万円。
まあまあまあ、
とかっていうルールもね。決めなきゃというとこでしょうか。
ということなんで、まあ、iPhone の上でいろんな意味が動いたら嬉しいな。
うん、面白いね。
すいません、そんなだけ嬉しい。
ちなみに私は最近、はい、家の中から引っ張り出してきたポケモンの赤とゲームボーイを使って、はい、いろんなバグ技を試してます。
いっぱいあるんですか？
結構初代のそのポケモンってバグのオンパレードって言って、結構いろん
な、そうなんだ。
バグ技が発見されてて、
はい、はいはいはい。
最近 YouTube で見たのだと、その簡易的なバイナリーエディターを中に仕込んでいろんなデータを書き換えられるっていうものまで出てきてて。
はいはいはい、そうなの？
最初からゲームについてくるんですか？
いや、ついてるわけじゃなくて、ゲームの中でバグを利用してプログラムを組んでしまうことができると。う
ん、え、そんなことできんの？
バイナリーエディターが隠して組み込まれてたってことなの？
ちょっとそこまではわからないんですけど、この動画上げてる方、おせけんさんって方なんですけど、
うん、
このポケモンのバグ技をいろいろ試してるうちに、バイナリーエディターじゃなくて、機械語のこと。
マシン語？
もっとなんかカタカナっぽい言い方で。
アセンブラ
ー？あ、そうそう、アセンブラーとか、あの辺の勉強をするようになったみたいな感じのことをどっかでおっしゃってましたね、確か。
これ、アイテムをどうにかしたら、
うん、
バイナリー上の数値が変わるってことを見つけたんや、この人。
この方だけじゃなくて、いろんな人がまあ似たような現象は見つけてて、最終的にこの形に行き着いてるってことですね。
多分、一回逆アセンブルしてるんやと思いますわ。
おう、
はい、誰かが。だからアドレスを知ってて、この人はそのことについて触れてないけど、うん、この人はそのアドレスを知ってて、それをそこに数値入れて、アドレス上の変化っていうのを取ってるだけちゃうかなって気がしますね、まあ。全体のアドレス見えないとこんなん分かれへんもん、
まあ。ある程度解析はもうされてネット上で公開されてるみたいなんで、
う
ん、はい。
そうで
しょ、
ま
あ、そういうのを応用してる部分も当然あるはずなんで。
だからゲーム上で何かやることで中の数値が変化するってことをこれで言ってるんやと思うんですけど。
はい、
この方もこのバイナリーエディターを使っていろいろといじって面白いことをする動画を上げてたりするんですけどね。私も最初それを見てて、ああ面白いななんて思ってて、ずーっと辿ってったら。
初代ポケモン内部番号リストっていうのを公開してるわ。はい、それも基づいてるんでしょ、
そういうデータも出てると。
あ、アセンブルのオペランド、ラベルとかも全部横書いてありますね。ジャンプ NZ、NN、コール NZ、NN と書いてね。へぇー、あ、Z 始まるか。ゲームボーイって始まるなんですね。
CPU。
Z 始まる命令書、うん、そうそうそう。命令説明書っていうのがリンクで一緒に貼られてるんで、
うん、
始まるか、始まる分かってる人やったら多分これやるでしょうね。当番組 X にポストしていただきますと、こちらで検索して読ませていただいてます。シャープ OBT、シャープフジャーファ、シャープアップル、シャープワンボタン声、いろいろお好きにお付けください。伊達直人さんからは、マクファンが月刊誌じゃなくなるって今日知った。雑誌というメディアには厳しい時代といただいてまして。そうなんですよね。三浦さんが情報でいただいたんですけど、三浦さん。
私じゃないです
ね。私だったかな。はい。
だから、ウェブと紙メディアと両方で各月刊になると。うん、マックファンさん、もう本当にマック系の雑誌で最後残ってんのマックファンだけなんでね。ね、ぜひ続いていただきたいとこなんですけど。クレイグさんからは、ダイソーにも引っ掛けシーリングをダクトレールにする照明器具がありますよ。そこにお好みでコンセントプラグやフックなどを追加することで安価にスマートスピーカー釣れると思います。照明環境はあるのでやってみようかな。ライトニングぶら下げたい。といただいてまして。これは私が X にポストされてる当番組のハッシュタグはつけていただいてない方でしたけども、その方が天井のレールに電源を通ってるあのレールにホームポドミニオンをつけて天井から音楽が鳴るようにしたっていうあの話をしてからですね。
はい。
ダイソーにもそういうダクトレール照明器具ある。
ですか？あ、そうですね。これ私もよく行くダイソーで、はい、買わなかったんですけど見かけたことはありますね。
はいはいはい。レールそのものも、生でもこれは1000円ですね。
1000円ですね。
あ、でもうち天井穴開けられんからできへんな、これ。天井穴開ける前提でね、なってますね。
そうね。
天井は失敗したら、寝てるとき上から追ってくるから、ね、ちょっとちゃんとやらないと。
そう、しっかり、ね、差し込まないと。
デッカマンさんからは、粒あんとコシアンを食べ比べてみた。もみじまんじゅうはコシアンがうまいですと。
もみじまんじゅう。
懐かしいな。
そうね。
B&B ね。
うん。
はい。これずっと前に番組の中で誰がつぶあん派で誰がこしあん派かっていう話をしてた。あり
ましたよね。
うん、ね、そうですね。うん、私こしあん派筆頭ですね。
はいはいはい。
で、春さんもこしあんなんですよ。
そうです。
そうなんです、ね。
で、三浦さんもこしあんやったっけ、
う
ん、
私は、いや、
つぶあん。
つぶあん。
で、私もつぶあんなんですよ。
そうそうそうそう。うん、
これはやっぱり、魚井先生の動向が気になるところですね。
両方エルが言われそうな気がする。あと、シーウェブさんからも、モンスター FM って昨年秋にサービス終了してたんですね、といただいてまして、そうなんですよ。モンスター FM さんを通じて、当番組のワンブタの声の楽曲を販売してたんですけども、iTunes で販売してたんですけども、
うん、
だから配信が途絶えると iTunes からも消えちゃうんだな。じゃあ、唇プリーズないのか。
消えちゃってんの？
これはちょっと新たな契約をして、新曲として販売して新人賞を狙っていくしかない。
でもね、サウンドトラックの方はまだ買えます。はい、あります、あります。
はいはい、
番組のね、ブログにも貼ってますんで。もうあれから10年以上なの。1000回記念配信の時に、そういうサントラを出そう言ってやったから。4月1日にログ1103さんからは、5年前のエイプリルフールに配信した、音めっちゃ悪いです。もう5年前か早すぎですね。ということで、当番組の番組アイコンを真似したデザインのログ1103っていう名前のアイコンで、ポッドキャスト配信されてたんですね。この時、忘れてるわ、こんなん。今ちょっと聞いてるけど。
原稿が変わったところです。はい、タイミングですよね。
ああ、そうね。
今年変わるっていう、そういうタイミング。
そうそうそう。令和になるというときね。あと、ヒロ岩尾さんからも、久しぶりの iPhone 小町と。いただいてます。そうそう。4月1日に iPhone 小町久しぶりに配信したんですよ。
うん。
ジュンさんがね、配信したい。
はいはいはい。
エイプリルフールで配信したら、みんなこれからまた配信再開かなと思ったら、エイプリルフールっていうのでいいでしょっていうから、そんなんでいいですかって、そんなんで言うからね。はい、作ったんですよ。 都市文章修行中さんからは、数年ぶりにポッドキャストを聞いてみました。昔よく聞いていたワンボタンの声を見つけてびっくり。オープニングとか全然変わっていない。山村さんの声も懐かしい。これから改めて聞くことにします。といただいてまして、ありがとうございます。
ありがとうございます。
オープニングとか全然変わってないって。いや、そうですか。いや、でもメンバーね、この4年で変わってるんですけどね。松尾さんはね、もうお休みされたんで、ね。
まあでも基本的な作りは変わってないってことですね。
まあまあそうなんですよ。はい、
うん、
まあ。ありがとうございます。そうやって思い出して聞いてくださる方もいるというね。今週のオープニングテーマの今すぐ自分の iPhone を捨てるとしたら内蔵交換という意図としては、自分の iPhone がなくなった代わりに、こういうものが欲しいとか、携帯以外なくて、ガジェット以外ではなくても、例えば社会的地位が欲しいとか、いつも食べたかったのも美味しい料理を食べたいとか、なんかそういうのが来るかなと思ったんですけど、今週は全然違いましたね。ガジェットにはガジェットで意見が圧倒的でしたね。また来週のテーマ考えておきます。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。4月のテーマは、Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの不安材料。iPhone のガラスにひびが入ってるけど忙しくて交換に出せないので使ってて不安とか、 MacBook Pro のバッテリーを自分で交換したものの充電に時間がかかりすぎて不安とかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2024年4月のマグネットは4月24日水曜日夜8時から Zoom のオンラインミーティングで開催いたします。以前は夜9時開始でしたが夜8時開始に変更しています。詳しくはマグネットのオフィシャルサイトでご確認ください。そして今月から4年ぶりに会場を使ってのマグネットを再開します。2024年4月29日月曜日祝日、関西テレビのすぐ近くにあります大阪市北区民センター第4会議室で19時から21時に行います。参加資格は特に設けていませんが、番組リスナーの方もお気軽にご参加ください。次回の配信は4月16日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーボワー。